ライスボールのライスホーム。皆さんこんにちは。始まりました、ライスボールのライスホーム。この番組は青森県の人も県外の人も海外の人もゆったり聞けるラジオ番組となっております。ラジオを聞きの皆さんはライスファミリー、1時間よろしくお願いします。
お願いします。
2,3,4 ライスボール、
ライスボールです。光です。
緑です。
アクアです。
よろしくお願いします。さあ、もう9月も6日過ぎてしまいまして、明日になれば1週間が過ぎ去るということですけれども、めっちゃ当たり前構文を言いましたけれども、今はまだ8月なんだよね、収録日は。
はい、
8月の今日なん？
今日は20日かな。
じゃあもう8月の20日って下旬に入る？
入ると思う。
下旬だ。中旬はお盆。
お盆らへんだね。
お盆が中旬。
じゃあもう中なんとか
8月下旬になってきまして、
うん、
なんか今年はなぜだかねぷた終わってもちょっと秋感じなくて、私個人的に、
なんでだろう。
暑くて、なんか毎回さ、ねぷた去年もまあ暑かったけど、うん、イメージ的にはなんかすごいこう涼しくなって、なんか寂しくもなってっていう感じだったんだけど、
うん、
なんか今年はこうまだ祭りがあるような気がする。
ああ、やっぱそれは9月3日の東京ワンマンを終えてからじゃないと秋になれないのかな。
そうなのかもね。まだ私たちの夏は終わっていないんですけれども、
うん、
そう、東京ワンマンはですね、もうこの収録日は8月なので、
うん、
まだ終わってないんですけど、放送日にはもう終わっているということで、
どうなってるんだろう
ね。え、今回もいろいろなことをしたいなということで、たくさんの方に協力いただきましてですね、
うん、
まあ、炊飯ジャーという、まあ、ちょっと意味のわからないずっとやりたいと思ってたんだよね、
うん、
ファンの方もね、なんか絵に描いてくれた方もいらっしゃったり。
え、そうなの？
そう、
すごいね。
そうしてて、そうだからなんか期待はされていたのかなって思いつつ、
うん、確かにさ、ラジオで炊飯ジャーって言葉だけで聞くと、うん、普通のさ炊飯器思うけど、
うんうんうん、
でも文字にするとね、わかるんだよね、
うんうん、そうなんです。そういうのをね、披露させていただいたりしましてですね、
戦隊ヒーローのね、
たくさんの方にもお越しいただいていたはずでございます。
そうですね。想定。
そう、平日だからさ、皆さんお仕事もあると思いますけれども、
うん、
こうして来てくださって本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
ぜひね、感想などもこのライスホームで受け付けていますので、お待ちしております、うん、さあ、もう8月も終わりになるということで、この収録日では8月の思い出ってありますか、皆さん。思い出、
8月、やっぱり JA がなんか、うん、JA のイベントにすっごいいっぱい出演させてもらったことかな、うん、
ね、しかも、うん、か全グループだよね。
今年はね、
リンゴ娘もジョナゴールドも、うん、JA いろんなところに行ってですね、リンゴミュージックのメンバーがライブさせていただきまして、
うん、
なんか JA でライブする時のすごい面白いところがあって、うん、なんか大量にこうお野菜とかをいただいたりだとか、うん、
お米とかね、
そう、お米いただいたりね、
うん、
あとブロッコリー、
ブロッコリー、
そう、
すごいたくさん
ね、
うん、ありがたいね。
嬉しいですよ。ブロッコリーなんてさ、うん、ドレッシングしみたらこっちのもんだからね、マジで。
いっぱいね、
美味しいのよブロッコリー、うん、本当に。そういただいたりして、確かに8月 JA がね、
うん、
こうありまして、
うん、
まあ、お祭りもありましたし、あとはお盆中もね、まあ、でもアドの祭りとかにも出たりして、
そうだね、
意外と皆さんに会える機会が多かった8月だったと思います、
うん、嬉しかった
ね。だってさ、8月なんてさ、全グループいろんな場所でライブあるわけじゃない、
ね、
でも、うん、もちろん被った日も多々ありまして、
うん、そうだね、重なってたね。
そう、そんな時でもね、なんか皆さんうまくこうこの日はライスボール、うん、この日はリンゴに行こう、アルプスに行こう、ジェイに行こう、あとはしごしてる方もさ、
すごいね、
すごくない？それどうやって計算するんだろう、これはいけるかみたいな。
うん、
まあ、弘前市内の時かな、はしごしてたの確か。
でもみんな本当に頑張るよね。
頑張るわよね。みんなもだから体調に気をつけてほしいよね。
ね、ありがたい。
本当に気をつけていただけたらなというふうに思います。9月10月もね、収穫時期になって、まあ、いよいよライスボール、まあ、リンゴ娘などなど、 まあ私たちも実りの時期ということでですね、うん、イベントさらに増えてくると思います。ありがたいことにね、うん、あの皆さんにお会いできる機会もたくさんあると思いますので、ぜひぜひ遊びに来てください。お願いしま す。さあ、それでは今日の献立でございます。1. 見抜くのだ己の本能で2. 短縮鉄道の夜、
はい、
3. ジャングルシャッフル、
うん、
4. お米もの4本立てでお送りしたいと思います。はい、
ライスボールの
ライスボール見抜くのだ己の本能で
怪しい
怖い、はい、ということでですね、皆さん、
はい、
9月になりましたけれども、
はい、
先月のメッセージでこんなメッセージが来ておりましたね。
どんなメッセージですか？
なんか8月ライスホーム怖い話などはやらないんですか？そうですよね、私もそう思っておりました。怖い話確かに長年やってないなってね思っているんですけれどもね、まあ、今回も9月になりましたけれども、まだまだ私たちの夏は終わらないということで、やらせてください。怖い話でございます。そうです。なのでですね、今日は、まあ、8月の、まあ、なんでさ夏って怖いイメージなの？
あれじゃない、暑いから少しでもこう涼しくしたいから、
涼しくなりたいということね。
怖いみたいな、やっぱり肝試しもやったりするのってさ夏じゃない？冬にさ肝試し
もうあの遭難します
ね、
したら
本当に怖くなっちゃうからね。
え、でもそうだったらさ、冬にもさ、暖かい話みたいなの欲しくない？なんか、
あの心が温まる、温まるスープのようなね。
そう、おでんのようなさ、
うん、
欲しいですけれども。
それじゃあやろうよ、冬。
やろうやろう。
うん、ね。
ということでですね、今回は、ま、ただ怖い話をしても、ま、面白くないということでですね、うん、今回は、リスナーの皆さんも参加型でございます。
そう。
ね。ですけれども、あの生放送じゃないので、
そうだ、ね、
あのリアルタイムでは、うん、こうお話はできないんですが、今から3人それぞれですね、あの嘘か本当かの怖い話をします、
うん、
本当の場合もあるし嘘の話もあるかもしれません。それを来月の放送で答え合わせしますので、
はい、
ぜひ、うんうん、ハッシュタグライスホームでですね、あ、アクアの話は本当だ、
うん、
緑の話はちょっと違うかな、いや光もちょっと嘘だなっていうのを、
うん、
ぜひぜひつぶやいていただけたらと思います。
見ますよ、私
見ますよ、
リアルタイムで、
はい、私たちって、うん、来月発表しない可能性もあるよね。
あります。そんな時は自分で集計をしてくださいそんな時は
そしたらね、皆さんがまたちょっと言っていただけると、はい、嬉しいね、うんうん、
あのメッセージいただけたら必ず私たちの元には届けますので、
ね、来月ね、
あの投げやりで申し訳ないんですけれども
お願いしたいね、
もし忘れていたらよろしくお願いいたします
それが参加型だもんね、
参加型です、
お願いします。
はい、それではですね、じゃあもうここでさ嘘か本当か言えないのもちょっとあの
もやもやする、
もやもやしますけれども、
もやもやするね、
でも絶対言わないでください。
はい、はい、まだだってさ2人の怖い話も聞いてないから、
そう、う
ん、本当か嘘かも
は分からない、
分からないんだよね。
そうなのでとても楽しみでございます、うん、まあ1分ほどでね、まあ、短くちょっとお話ししていけたらと思います、うん、それでは第1回目のお話をする方はこの方です。アクアさんお願いします
、はい、そうやって指名されるんだ誰かに
では、今から話す話は、
はい、
私のお友達が子供の頃に体験したお話です。
え、はい、ねえもう怖いんだけど。
でも嘘かもしれないから、嘘だと思って聞けば怖くない？
嘘だと思って聞いて、
うん、当時小学生だったそのお友達はあの団地に住んでたんですけど、同じ団地に住むお友達の家に遊びに行っていたらしいです。
女の子男の子？
女の子。
へ
ー。で夕方になって、まあ、そろそろ帰るかって玄関でまたねって別れの挨拶をしたそうです、うん、でそのお友達お外に出て団地の前を歩いてるとふと4階の窓に目が行きました。
ねえ怖い。
そこにはさっき別れたばかりのお友達が笑いながら手を振っていたんです。
なんで、
うん、ねえうるさい。ちょっと
ねえそのお友達あれってさっき玄関で見送ってくれてたのに、
うん、
あれなんで、
うん、
瞬間移動
不思議に思いながら、その友達は家に帰ったそうです。で、また別の日に、そのお友達の家に遊びに行った時に、お友達にその話をしたんだって。この前さって4階の窓に、で、手振ってくれてなかったって。そうすると、友達は首をかしげて、こう言ったそうです。
はい。
窓から外なんて見てないよ。では、あの時手を振っていたのは誰だったのでしょうか、うん、というお話でした。
いやちょっと話はちゃんとまとまってるから、うん、本当かなって思うんですけど、うん、まあ、今の時代、まあ、チャット GPT とかもありますから、うん、チャット GPT にお願いしたら、まあ、このようなクオリティも出るのかなと思うと、
そんなことするわけないじゃないですか、
はい、まあ、嘘か本当かちょっとわかんないですねでもあり得る、絶対あり得そうな話でもある、
えこれって質問もしていいの、
あいいじゃないじゃあどうぞ、
じゃあその友達の名前は何ですか、
それって結構プライバシーになると思ってて
反抗
言えない気がしてる
言わないでおく、
うんうん、
分かった。
でも
イニシャルならいいですよ。
あ、イニシャルは
R ちゃん。
R ちゃん。ほ
ー。リンカちゃんかな。
かな。
はい。ありますか？質問は。
いやないです。
ないです。
大丈夫です。
え、すごいさ、もやもやするね。
うん。
確かに。
私たちも知らないでおく。嘘か本当か。
来月まで。え、絶対喋りたくなるんだけど。
ね、確かに。
だけどさ、うん、予想はなんかくっ。で、あの怖いっていう感じだと思うんだけど、それを結構淡々と喋ってる身近な人のことなんだけど、
まあ、でももう知ってる話ならそうじゃない、聞いた時は多分怖いってなるけ
ど、ね、
もう飲み込んでるから話せる、うん、意外と
結構もう有名なの、私の友達の中ではその話。
なるほど、
そうなんだ。うん、もう本当でも嘘でも怖いな。
怖い。はい。
へえ、え、すごい
ということで、
あ、誰か来た、また
お母さん、ありがとうございました。
どういたしまして。
では続いてみどりさんお願いします。
はい、ね、あのこれは私が体験した話なんですけど、
はい、
本当に
怖いのかな。いいよ、笑いながら、笑いながら狂気的だから。
私が体験した話なんですけれども、はいはい、あのリンゴミュージック の全体練習が終わった日の夜に家に帰ったんだって、うん、それで自分の部屋に入ったの、うん、電気つけたらなんかすごい透明な液体がピシャーって、
うん、
すっごいこぼれてて、うん、これなんだろうって思って、でもなんか雨もその日降ってないし、うん、別に誰も私の部屋に入ったりもしないからなんかちょっと怖いなって思って、うん、でもとりあえず拭き掃除をして、うん、その日は寝て、で次の日また練習終わりに家に帰ってきたら、うん、またその水浸しになってるんだって、
うん、
え、何これって思って、でちょっと触ってみたらさ、ちょっとベタベタするんだよね、
ベタベタ、
だからえ、これって本当にこう妖怪とかが
確かにね、
来て、
なんか、そういう
体液みたいなのをこう落としていったのかなってすごい怖くなって、2日連続だったから、
うん、
でそのまた次の日、うん、家に帰ってきたらまたその水浸しになってて、え、なんだろうこれって思って、本当にこう怖くなって、うん、その周辺をこう探し始めたら、うん、なんか空のカルピスのペットボトルがあって、で、うん、でそれがなんか端っこにこうあったんだよね、
うん、
でそれは結局なんか日中に暑すぎて爆発したカルピスがそこに毎日こぼれてたっていう話だったんだよね、
うん、確かに怖いね、ペットボトル爆発するからね、
暑さで、
うん、するするする、
うん、っていう実体験でした。
なるほど、これはありえますね。ありえるだな、これは。
うん、
なんか質問ありますか？
全然ない。
全然ない。
まあ、ないです。
なるほど、はい。カルピスですか？
カルピスだったの。
なるほど。それは多分ありえるので、まあ、これちょっと本当かなって感じですね。
ぽいぽい。
なんかね、実体験でそういう 怖いみたいな話はあまりなくて、うん、そういうカルピスにまつわる怖い話しかなかったんだよね、今のところ、
ね、霊的ではないっていうね。
そう、
まあ、でも最初はまあ妖怪かなみたいな。
そう、なんか本当に来たのかなって思って。
体液ってあるのかな、
わかんない。
妖怪
でも見たこともないからさ、どういうものを落としていくかもわかんないから、ちょっと怖くなっちゃった。
確かに
怖いね。まあ、それがカルピスじゃないかもしれないしね。
まあ、確かに
カルピスの匂い、味がする妖怪の何かみたいな。
それってなんでわかったの？
え、カルピスが、の空のペットボトルが端にあったの。バーンって言って、多分。
それで、でも言うこと
じゃないかって。
何？
わかった。カルピスを飲んだ妖怪が出したカルピスだ。
それ戻したってこと？
戻したんだ。口からっていうか、まあ、そうだね。普通に。そうだね。それだ。わかった。
そっか。
それだ。
それならベトベトしてそう、確かに。
確かに。そうかもしれません。
そうかもしれない。確かに私もでも本当のところは分かりません。
分かりません。
分かりません。分
かりました。
めっちゃ噛んでんじゃん。
はい、みどりさんありがとうございました。では最後、ひかりさんお願いします。
ひかりじゃなかったな。
はい、じゃあ私が話させていただくんですけれども、うんうん、これはとある友達、うん、B さんのお話でございます。
はい、B さん、
はい、B さんは毎日夢を見るんですって、
うん、
夢、まあ、楽しい夢もありますし、まあ、怖い夢もたまにあるんですけど、うん、まあ、怖い夢あまり覚えてないそうなんです、
うん、
楽しい夢だけを覚える、まあ、結構こういい感じの夢を見る、
うん、
幸せな夢を見る方なんですけれども、初めて怖い夢を覚えていたんですって。でそれがこう寝てる時にこうふとこう自分の玄関からこう入ってきた自分がこう見えたんですって、夢の中で。
え、幽体離脱みたいな、
みたいな感じでこう玄関から入っていって、でこう階段の方ふとこう見たら、
うん、
女の人が座ってたんですって、
はい、
一段目に、階段の
一段目に、
一段目に座ってて、長い髪、うん、の白い服を着た女の人が座ってて、
うん、
でそれで目覚めたんですって。
あ、それは夢の中の話。
そう、そう、うん、で次の日また同じ夢見たんです。今度はその1段目からスタートしている夢で、1段2段3段目のところに女の人いたんですって。
へー、
近いね。
そう、3段目の時いて、まあ、自分はまあ触ることもできないし、話しかけてもなんか帰ってこないから、まあ夢だっていうのは自分で分かってる
ん
ですって。で次の日で3段からスタートして4、5、6段ってスタートしたんですって、
うん、
そしたらいないんですって。その時6段目いなかったんです、お化けさんが、
うん、
まあ、お化けさんか分かんないけど女の人がいなくて、あれいないじゃんみたいなって思ってたら、その日金縛りにあったんですって。
うーん、
金縛りにあってってなって、あ、やばいみたいな。で夢かも現実かも分かんないけど、でもまあいなかったから、まあ、どっかに行っちゃったんだ、
うん、
そう思って、よし、もう目閉じてよ、ずっと、うん、と思って、まあ、目閉じて、まあ、このまま寝るかって思って、もずっとなんか隣で歯のカタカタカタカタカタカチカチカチカチっていう音が聞こえるんですって、でそして、まあ、これ目開けたらダメだと思って、
うんうん、
ずっとギュッて閉じてたんですけど、
うん、
なぜか誰がやったのか分かんないんですが、
はい、
目を指でボンってこう開けられて、
はい、
開けられて、
はい、
そこで起きたんですって。
それはさ、見えた？
見えてないんだって。ただ誰かに目をパッてこう指でガッてこう両目開けられて起きた。でもそれは夢かもしれない。夢でなんかもう目にグッてさ、こう、ね、もう閉じなきゃっていう力が入って反動でパッて目が開いたからかもしれないけど、感触的にはまあ指でこうパッてこう開けられた、痛かったっていうお話らしいです。
へー、
だからまあ近づいてきてたのかなみたいな、で自分の隣に来て歯カチカチして目開けたのかなっていう友達の B さんの実体験でございました。
怖
ー、めっちゃ怖い。
ひかりさんありがとうございました。
最後までそのキャラはね貫き通して。
ということで全員終わりました。
うん、
なんかレベル違くない？
だって怖い話ですから。
まあ、
はい。
それがさ、実体験の友達であるっていうのが、なんか驚きだった、私は。
怖いでしょ。
うん。すごいね。
うん。私結構聞いても大丈夫な人だから。みたいな。自分が霊感まずないから。
うん。
あ、そんなことあるんだっていう感じ。だけど本当に霊感強い方もいたら、確かにね、なんかこう感じるものとか、実体験したことあるよっていう方もいるかもしれないです。
こういうさ話してるとさねえ
ねえ、ね、ということで皆さん嘘か本とかを、ライスホームハッシュタグライスホームでつぶやいていただけると嬉しいです。
これ当たったらさどうする、
はい、当たったらですか。
当たった方になんかある
ね。前さあのさ、うん、傘とかあげたの覚えてる。
何、あ覚えてるよ。
なんかいやあげないですけど、
なんかあるかも。
何か
全員当たったら、
これだって二択なわけでしょ。
何何
二択、嘘か本とか。
そう
でそれかける3人だよね。
3だから、
あ全問正解ってこと、
うん、全問正解の方にはじゃあ何か考えておきます。
あお願いします。
はい、ということで皆さんハッシュタグライスホームでつぶやいてください。以上、見抜くのだ己の本能ででした。
ライスボールのライスホーム
短縮鉄道の夜。
うわ、はい、なんかいい感じだね。
はい、う
ん、
ということでですね、短縮鉄道の夜というワードを聞いたことある方もいらっしゃると思いますけれども、うん、こちら、まあ、以前テレビ番組の方でやっていた企画でございまして、うん、まあ、結構ね、やったことあると思うんですよ、皆さん。こう、例えば、リモコン、って言って、まあ、リモコンの正式名称を言うとかっていうのって、うんうん、なんかさ子供の頃にさリモートコントローラーっていうの流行ったんだって自分の中で。
言いたくなったよね。
そう、言いたくなったりして、うん、まあ、お父さんお母さんにもこれなんて言うのとかさ、
うん、
聞くことあったかと思うんですよ。
あったね。
そうなので今日はですね、意外と難しいこれ、例えば、まあ、リモコンでも、うん、瞬時にタンタンリモコンって言われてタンタン何々っていうのって結構難しいんですよ、うん、早いから
この2カウントだけでって感じだもんね。
もう頭を回転させて正式名称を答えていただくということでございます。
はい、
はい、
わ
挑戦者はみどりさんアクアさんでございまして、
はい、
出題者は私でございます。
私さん、はい、私さんお願いします。
私でございますのででは早速いきたいと思います。
はい、
めっちゃあります。これさタンタン何々って言ったら、じゃあ緑アクア緑アクアの順番で行こうかなと思います。
Okay.
でラジオなので、うん、ちょっと早いと聞き取れない場合もあるので、
はい、
ちょびっとゆっくり進めていきたいと思います。
いいんですか？
じゃあちょっとリズムの練習するね。
はい、
じゃあちょっとリモコンで練習してみるね。
うん、
いくよ。リモコン。
リモートコントローラ
ー。
リモコン。
リモートコントローラー。
はい、こんな感じでいきたいと思います。
OK。 お、なんか今さ保育園の先生感すごい出てたね教える時に。
わかりやすい。
じゃあここにあの答えいっぱい書いてるやつあるので、うん、見ないでください。
はい、すみません
では参りたいと思います、はい、じゃあさ短縮鉄道の夜って言ったらイエーイでお願いします。
はい、
それではいきます。短縮鉄道の夜イエーイ。スマホ。
スマートフォン。
パソコン。
パソートコントローラー。
はい、ブル
ー行きたくなるね、そうやって。
なんだっけ？
パソコンって何？
あ、はい、パーソナルコンピューター。
ピンポーンと出てこないんですよ。
難しいね。
私も出てこなかったんです、これ。はい。ということで。
エアコンにね、はい、引っ張られた。
リモコンね。
リモコン。
リモコン。じゃあ。
引っ張られた。
また仕切り直しでみどりさんから違うお題でいきたいと思います。
はい、
ここからちょっと簡単になります。いきます。棚ぼた。
棚からぼた持ち。
そういうことか。
育休。
育児休暇。
お。
学割。
学生割引。
スーパー。
はスーパーマーケット。
ドラクエ。
ドラゴンクエスト。
高校。
高等学校。
通販。
通信販売。
うお。
学食。
学校の給食。
おいおい。
なんだっけ。
学食は略だよね。
うん。
学食。その間に入るのは？
学校の
ノーとかは入りません。
ノーとか入れ。
入りません。
学校販売？
違います。え、わかるわかる。
学校食堂？
違います。
学生食堂。
ピンポーン。
そういうことか。
学生食堂でございました。
すぐ出てこないね。うん、はい。学食学食って言ってた。
そう。
うん。
私も知らなかった。学生食堂らしいです。
GS ね。
ん？
学生食堂。
はい。ということで、いきますよ。
はい。
じゃあ、アクアさんからいきます。
はい。
コンビニ。
コンビニエンスストア。
アクキー。
アクリルキーホルダー。
コラボ。
コラボンディショナ
ー。どう？
何これ？
こちらで次。え、コラボってさ、なんて言う？
コラボレーション。
そう、コラボレーション。
これか。
でございました。
いざね、聞かれるとわかんないよね。コラボ、うん、コラボって言うよね。
ね、ですね。コラボレーションでございます。
コラボレーション。
覚えました。
はい。じゃあ、みどりさんからいきます、はい。終わりが近づいてきてるので頑張ってください。
はい。
カーナビ。
カーナビ。
確かに出てこない。すぐは出てこないな。聞けば、あーってなります。わかるわかる。
カーナビゲーション。
あ、ピンポーン。
あ、カーはじゃあ訳してないんだ。
うん、カーナビゲーション。
車のカー。
そっか。う
ん、
あー、カーナビ
ゲーションでございました。
ね、
うんうん、では、いきます。
はい。
デジカメ。
デジタルカメラ。
モス。
モスバーガ
ー？マック。
マクドナルド。
コピペ。
コピー&ペースト。
イメチェン。
イメージチェンジ。
テレカ。
テレフォンカード。
ポケモン。
ポケットモンスター。うん、
モチ。
え？モチ？もち
どう、
どういうこと？きなこもちとかってこと？
これは、あれですね。結構平成とか令和とかで、まあ、短縮の、まあ、言葉になりますね、これは。
もち？
もちっていう。
もち？
もち。あれ？この後、ゲーセン行く？もち？
え、何それ？
もち？
もちろん。
そう、もちろん。
あ、もちろん
でございました。
へぇ、使ってみよう。
はい。それでは行きます。り。
了解。
目。
え、
何？目って何？
目？目って何？目。
これは引っ掛け問題です。
ちょっと考えてみていい？引っ掛け問題？
ダメだよ。
違います。
え？あ、目って。
うん、目。
違います。
目ってこの目？
違います。
目。目？目？
日常で目って使えますよね。
どういう時に？
目って。
目。
目って違います。目な。使えますよね。
あ、美味しい？
ピンポンピンポンピンポン。
そういうこと。
そっちも来るか。
使う便だったの。
はい。ということで最後は引っ掛け問題目で終わりでございました。
なるほどね。
はい。意外とね、略されてるものって。多いです、
うん、
例えば今回出してないんですけど、
うん、
アルファベットとかになってくると難しいですよね。例えば WBC とか
WBC
私もわかんないんですけど、
ワールドベースボールチャレンジ
みたいな感じだと思うんですけど、例えばよく社会の勉強で出てきますよね、うん、ユネスコとかって略しますじゃないですか、はいはい、UN とかなんかそういうこうなんとか機関みたいなあるじゃないですか。そうなってくるとちょっとお勉強になってくるので難しいなってきます。
全然覚えてないかも。 TPO とか、
そう、
うん、
だから TPO の意味は分かってても、
うんうん、
その名前の意味っていうか本当の正式名称は分からないじゃないですか。なので今日はですね、まあ、日本語でやってみましたけれども、今度はアルファベットでちょっとやってみるのもありかなーなんて思っております。
すごい頭使ったね。
はい。ということでですね、日常にはこれ以外にもたくさん短縮の言葉、詰められております。
そうだね。
ギュギュッと詰められておりますので、ぜひ皆さんもやってみてください。
はい。
以上、短縮鉄道の夜でした。
ライスボールの
ラーライスボール。
ジャングルシャッフル。
素敵。いいね、壮大だね。
はい、見えてきます、尊厳が見えてきますね、うん、ライオンさんもシマウマさんもいます ね、 ね、目をつぶってみてください。はあ、素晴らしい草原が広がっております。
いいね、ライオンキング、
ね、ということでですね、うん、このジャングルシャッフルとはですね、はい、あのジャングルはあのただ入れただけなんですけど、うん、本当のお名前はジャンルシャッフルでございます。
あ、響き的にね、
はい、ジャングルにしようと思って、いい、ね、はい、ということでですね、私たちライスボールの楽曲、まあ、いろんな曲ありますけれども、うん、例えば今日はですね、まあ、ジャンルをシャッフルするということで、例えばで言いますハローグッバイを今歌うんですけれども、うん、それをですね演歌風に歌いますとか、
はい、
あとは例えば一人をロック風に歌いますとか、
お、新しい
っていう感じで、ちょっとジャンルをシャッフルして歌ってみたらどのような変化が起こるのかということを試していきたいなと思っております、うん、でちょっとやりたい曲がありまして、うん、じゃんけん、まずじゃんけんやりたいんですよ、うん、でこれはですねティマキさんにじゃんけんをどのジャンルで歌ったらいいかもうお聞きしておりますので、うん、ちょっと今ちょっと聞いてですね、
はい、
そのジャンルで歌っていこうかなと思っております、はい、それではあのお告げをいただけると嬉しいです
お、
出ました、じゃんけんぽんをヘビメタ風に歌わせていただきたいと思います。
ヘビメタってさ、ちょっとどういう感じだったっけ、
なんかうわーみたいなやつでしょ、あ、
この奥底から出てくる感じの、
うん、とか、うわさちょっぱさちょっぱみたいな感じ、
もうできてる、すごい
感じで、ちょっと激しくロック、うん、ロックというかヘビメタ風に。
ヘビメタ、頭振る感じか。
はい。じゃあ一番だけちょっとやっていきたいと思います。
はい。
それでは、ミュージック、スタート!
こっからだよね。
そうですね。
Oh! We are the rice boy!
Oh! We pass the!
So!Good looking person,
yeah.
We're talented.
どうせ無理とか、
誰が
羨ましいとか、
yeah 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 yeah, yeah. クラビチャノックダウン、
ノックダウン、
目指す自分のトップラン、yeah yeah yeah yeah.
ハッピーエンドってお前ら自分で決めろ。ありのまんま、ステップアップ、
じゃんけんぽん、どんなライスさんもあいこでしょう。それがグーでも、パーでも、チョキでも、じゃんけんぽん、しそうはしそう、あいこでしょう。それはあだよ、かだよ、いいんだよ、ゴーゴーマイエン、マイナマイエン。イェイイェイイェイ、ゴーゴーマイエン、マイナマイエン。
はい、ということで私たちはあのヘビメタを分かっていないので、あの一度ちょっと謝りましょう、あのすみませんでし た,
でした、かなり迷走したよね途中で、はい、
まあ、イメージのヘビメタをやらせていただきましたけれども、
ね、
なんか途中らへんあのゴリラいましたけど大丈夫ですか、おうおうって言ってる人いましたけど大丈夫ですかね。はい、ということでじゃんけんぽんは意外と合うんですよね。
何でもできやすいかも。
そんな感じでこうポップな曲だから合うんです、
うん。
じゃあ続いてちょっとやってみたい曲、青天の霹靂です。霹靂はまあロックなので、まあ、歌い方とかもねそれぞれまあロック調とかにしたりしてますけれども、うんうん、ではティマキさん、青天の霹靂のお告げをください。演歌、来ました、青天の霹靂を演歌で歌ってみましょう。ミュージックスタート。
演歌、
演歌は意外とできるかも、
うん、想像はつけそう、
うん、本当に大事なことこそどうしようもない、だからこそ大きな存在に手を合わすけどとどまらない、諦めない、おもねらない、輝きたい、運命にさえ抗え抗え抗え、一世時を割いた霹靂に霹靂打たれ、走り出せたメロディ、一世 時を超えた平気で平気で気に付け動き出すよメロディー煽るよいリズムはたぎる熱を帯びながら平気で来た平気で来た
ありがとうございます。
ありがとうございます。
平成の平気歴、演歌でお届けしましたけれども、まあ、なかなかですね、こう、深く刺さるものがありました。まずは、まあ、イメージの演歌ですので、本当にすみませんでした。
すみませんでした。
楽しいですね、でも、雰囲気が分かってですね。じゃあ、続いて最後の曲です。
はい。
愛のグレーゾーンでございます、うん。グレーゾーンもね、なかなか難しいところがあるので、うん、どんなジャンルで言ったらいいか、ティマキさん、お告げください。
子供。
おお、なるほど。
お母さんと一緒というテーマをいただきましたので、はい、やっていきましょう。愛のグレーゾーンミュージックスタート。
はい。
みんな、こんにちは。
こんにちは。ブラックホワイト。
ブラック
ホワイト。
ブラックホワイト。どっちにしようかな。
あう。
ブラックとホワイト、どっちにしようかな。
イエイイエイ！やっぱりチョコレートはホワイトの方が美味しいよね。
本当ですか？ブラックの方が。
鏡の前でメイクアップ。
メイクアップ。
どん。ママが言ったんだよ。
ママ。
綺麗だね、ママ。
嘘、嘘。試合に勝った日は、やっぱりおせちを食べたい。
食べたいで。
やっぱり昆布を巻いたのが、
美味しいよね。
いつの時代も美味しいわよね。
顔も見せず、尖った言葉、ゆうちゃん言っちゃダメよ、それ。
だって、真実、真実ってわかる？ね、ね、いいよね。
愛のグレーゾーン、
ゆっけ
ー。善と悪の間。
正義が、人を変えてしまうの。
ちょっと重い話だよね。
それね、まだ子供にはわからないかもしれないけど。
白と黒の間、わかる？
わかるかな？
パンダ、ほら、よく見てごらん。テレビの中。
パンダさん
いるね。戦場
シャンシャン。
ほら白と黒使われてるよね。
ほらパンダさんの
白と黒の間見て。
なんでさ、
もう終わりました。
灰色にならないの？
もう終わりました。もう終わりました。
なんであそこで灰色にならないのかしら。
確かに交わるからね。確かにそれはそう思うかも。
交わってるのに、なんで
灰色にならないの？
黒は交わっても灰色。
それが本当の愛のグレーゾーンだよね。
そうよね。しかも笹を食べてるのに、なんで緑にならないのかしら。
確かにそれも不安よね。ちょっと不安要素って感じ。
そうね。みんなでシャンシャンを見守っていきましょう。
ということで皆さんありがとうございました。
さっきのこの
はい、ということで確かにお母さんと一緒の風にするんだったらこういう感じで語りかけたくなっちゃうね。
そうだね。
うん、まあ、歌もねもちろんねいい声でお姉さんお兄さん歌ってますけど、
歌詞
語りか
けるね。歌詞違う。
おせち何？
おせちとかになったりなんかブラックとホワイトチョコレートの話になってたりしますけど、まあ、でも対応力はすごいと思いますので。はい、という感じでジャンルをシャッフルしてやっていただきましたけれども、皆さん聞きたいジャンルなどがありましたらぜひぜひ曲とともにですねロック調で歌ってくださいなどありましたら、うん、ぜひお寄せください、うん、よろしくお願いしま す。以上ジャングルシャッフルでした。
ライスボールの
ライスボール。
お米も。それではライスボールのライブイベント情報をお伝えしていきます。
はい、はい、まずはじめに9月13日土曜日弘前市百沢スキー場駐車場にて行われますお山の音色にライスボールが出演いたします。
はい、
タイムテーブルとホームページをチェックしてください。
チェック。
続いて9月27日土曜日28日日曜日2日間かけて行われます弘前市リンゴ公園にてリンゴミュージックフェス2025今年も開催です。こちらもリンゴミュージックのホームページをご覧ください。
はい、
続いて最後です。11月9日日曜日弘前市民会館大ホールにてライスボール10周年記念ライブが行われます。うん、ライスボールの結成10周年を記念したアニバーサリーライブということで、私たちにとってもとても思い入れのあるそんなライブになる気がして今からワクワクです。ぜひこちらもチェックしてください。
はい、
以上情報でした。
今回もメッセージをたくさんいただきましたので、読み切れる分読んでいこうと思います。
はい。はい、
ラジオネーム、マルタンさんです。
ありがとうございます。
太陽さん、リドミさん、上から読んでも下から読んでも、アクアさん、こんにちは。はい、
こんにちは。
ライブの自己紹介や MC パートが好きすぎて、毎回楽しみにしております。
はい。
先日のハスの花祭りで、何の関係もないテレビ番組名を叫ばされた時には、うん、この夏、ここでしかできない体験だろうなと、妙な達成感がありました。
それはそうかも。
難しい振りの時もありますが、今後とも全力でついていきたいと思います。と、いただきました、
う
ん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
マルタンね、いっぱいね、来てくださっていて ね。
毎回来てくれてる ね。
それぞれの3人違う名前なんだよね、マルタン。
そうなんだよね。
そう。マルタン。これは秘密にしときますね。
ありがとうね。
ありがとうございます。
続いて、ラジオネーム、りっくんです。
りっくん、ありがとう
ございます。みどりちゃん、あくあちゃん、ひかりちゃん、こんにちはんこ。
こんにちはんこ。
今月はイベント盛りだくさんでとっても楽しい日々を過ごしていました。うん、立高子さんでのアコースティックライブ、久しぶりに聞けてとてもエモエモでした。またアコースティックライブやってほしいです。来月は東京ワンマンやリンゴミュージックフェスなどさらに盛りだくさんなので、楽しみにしていきます。います、うん、ワンマン行きますといただきました。
ありがとうございます
あっという間だ ね。リンゴミュージックフェスも来るんだね。
来るね。
今月なんだもん ね。
早い。
アコースティックも聴けるかもね、いずれはね。
そうだ ね。
楽しみにしててください、
うんうん、それでは続いてはラジオネーム元井さんです。
はい、ありがとうございます。
ライスボールの皆様、ティマキさん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
7枚目のシングル発売おめでとうございます。
ありがとうございます。
これを書いている時点では発売前なので、リリーベ情報を確認してハカハカしています。ところで、先行してデジタルリリース済みの晴れ渡りについて気になっていたことが一つあります。
はい。
デジタルリリースが発表されたのは7月10日でしたが、その前の7月7日放送のライスホーム番組内で、
うん、
アクアさんが晴れ渡りと歌っていた場面があったと記憶しています。
マジ？
買いたくなっちゃうな、ゲームの最中だったので、あ、買いたくなっちゃうな、ゲーム懐かしいね。
買いたく
なっちゃう。光が担当だった時の、
あのシュウマイをどう買わせるかみたいなとかさ、そうそうそう、
の途中だったので、そのまま流したのかなと、今にして思えばいわゆる匂わせだったのかなと思います、うん、新曲ライブ MV など情報解禁まで秘密にしておかなければいけないことがいろいろあるかと思います。そのあたりの面白いエピソードがあればお聞きしたいですといただきました。
でもさ、結構気をつけてることがあってさ、うん、リンゴミュージックってさ、お隣があのコンビニじゃない、
うんうんうん、
だからさ、利用する方ってもちろん多いと思うのよ。
そうだね。
で、ファンの方もね、あの、近くに職場があれば、必ずね、寄る方もいらっしゃるし、そうなると、あの、音漏れを、音漏れを、
すごい今でしょみたいなジェスチャーでね。
音漏れをね、結構ね、うん、バンバンバンって、
聞こえる
時もあるんですよ。
うん、
だから、まあ、新曲やるときは特に、
うん、
まあ、そういう音漏れとか、ね、ちょっとしないように、うん、まあ、ちょっと音量をちょっと調節しながら。
そうだね。
そう。
あと衣装とかね。車に乗るまでの。
そうだ。
短い距離で。
コンビニにね、
ちょうどね、
お買い物来てる方とか、ね、うん。ラッキーですよ、その方は。
ラッキーですよ。
そうだよね。
かな。その時はね、ちょっと、なんか、そういう時以降、カッパとか着て出るか。なんか、
そうだね、全身隠して。
全然見てもいいんですけど、うん、私たちはちょっと楽しみにしててほしいからさ。
ね、
そうだよね。
そうそうそう。うん、確かにそういうのはあるね。
ね、気をつけてはいるんだけどね。
でも偶然はね、もう仕方ないことですから。
そういう運命だね。
そうそうそう、うん。という感じでございました。
おー、すごい。さすがの洞察力ですね。
本
田井さんは。
ありがとうございます。
いつも細かいとこまで見ていただいて。
ありがとうございます。
ありがとうございます。それでは、メッセージたくさん今回もいただいたんですが、まだまだ来月はこれを超えるメッセージをお待ちしています、
はい、
読まれる確率高いですので
ね、年々こう多くなってきております、
ね、嬉しいです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは今月も9月生まれの皆さんにバースデーソングをお届けします。せーの、
9月生まれの皆さんはロマンチック少なイメージよ、実り深き一年に、アクアと一緒にたくましく、
おめでとうございます。おめでとうございます。9月18日はアクアさんのお誕生日でございます。
おめでとう。
何曜日？何曜日だ？
何曜日だろう。
9月18日は、チューズデイ！あ、間違った。サーズデイ！
木曜日？
木曜日でございます。おめでとう。
23
になります。23になる。
23か。今年、そうだ。23歳ということで、あの、9月生まれの皆さんも多いかと思いますけれども、はい、どうですか？一言。
ロマンチックなイメージありますか？
はい、あります。これは偏見ボットの中でも言おうと思ってたんですけれども、はい、なんか9月生まれの方って結構ロマンチックなイメージが多くてですね、うんうん、星好きって、あの、あれも好きです。望遠鏡好き。星見るのが、あ、言ったか、星見るの好き、望遠鏡好きとか、うん、結構ロマンチストのなので、うん、結構こう大事な場面では、まあ、バラ100本とかもらいたいタイプです。9月生まれの皆さん
もらいたい方なん
で、もらいたいんですよ。
あげる方じゃなくて、
あげる方じゃなくて、こうロマンチックを描く感じの。
あ、なるほどね。これ聞いてるサークルのファンの方さ、
はい、1人100本持ってきたらいいさ、
どうする。
大丈夫、私たちで分け合えるからさ。
そうだね、
うん、
嬉しいね。
という感じ。
何でも嬉しいですね。
はい、でございます。ということで9月生まれの皆さんはアクアと一緒にたくましくですね、うん、まあ、収穫時期でもありますので、収穫お米リンゴのようにたくましく生きていただけると実り大きい一年にしてください。ということで次回のテーマ、あ、でもテーマじゃなかった、間違った、次回10月4日オンエアでございます、う
ん、はい、
はい、ということで締め切り、メッセージの締め切り9月14日の日曜日23時59分まででございます。
はい、今月は割と早いね、締め切りが、
うん、早い、うん、ハッシュタグライスホームまたはハッシュタグなライスボール聞いてちょんまげなどなどでぜひメッセージをお寄せください。よろしくお願いします。
お願いします。
それでは最後の言葉なんですけど、うん、いつもなんかじゃあこれを言っていくよっていうことなく、いつもこう、
そうだね、
こうさーっと消えていくんですけれども、ね、ね、今日は夏の終わりを感じる言葉を言って終わりたいなと思います。
はい、はい、
OK ですか？
はい。
それでは皆さん今月もここまで聞いてくださりありがとうございました。いきますよ、せーの、
直太郎。君は将来の夢。